皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月10日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本にも広がるボトムアップの声です。安倍内閣ができた頃からですね、なんか本当になんかみんな黙っちゃって、どんなデタラメでもそのまま許しちゃうような雰囲気が広がっていたわけでありますが、だいぶ変わってきたと思いますね。まだまだ役人なんかはですね、恩義大切ということで、まあ黒を白にしてるようなことは、まあ日々やってたりするわけでありますけども、やっぱりこのボトムアップの声がだんだんそういうものを許さなくなってきましたですね。やっぱりこの安倍内閣の中で人々の生活は確実に厳しくなったと思いますね。やっぱり一番は物価上がったことだと思うんですよね。収入が変わらなくても物価上がってきましたら、それは実質賃金は下がってくるわけで、それを統計ごまかして実質賃金上がったって嘘ついたわけですね。あれはものすごい罪なことをしたわけでありますが、実際にじゃあその円安に戻して物価を上げて、で車の輸出を一生懸命やったと、とにかく車の輸出が全てで、車の輸出を拡大するために農産物はもう諦めると。輸出ってアメリカ向けですよね。だから農水省は解体して経産省にくっつけちゃうと。日本の農政はもうやめにすると。それから武器をどんどん買うと。武器屋がたまげるほど大量の武器をどんどん買うと。まあこれでそのアメリカに、恩を売ったつもりになって、アメリカはそれでいいと言ってるわけじゃないんですけど、そういうつもりになって、車の輸出をどんどん増やすと。まあ、何のことはない、車輸出の重商主義政策ですよね。それがこの、まあ、安倍政権で、あとは全部犠牲になったわけでありますけども、まあ、やっぱり、その何事も見つれば、核という言葉がありまして、そのピークは過ぎてきたと思いますね。まあ今あんまりはっきり言えないんですけども、あちこちからこの次の話が聞こえてくるんですよ。いろんな戦略を皆さん練ってるようでありましてですね、少なくとも複数こういろいろ聞こえてきます。次どうしようかって話がですね。まあだからその最大のポイントはその中で、どれだけ国民を引きつけられるかだと思うんですね。今どんな形でこうやるにせよですね、役所だとか、あるいは政治の中だけでこの数合わせをやっても、絶対無理ですよね。今回の統一地方選挙を見てと思うんですが、いい候補者がいたところは一気に有権者が動いて、それでその既得権益の壁はぶっ壊しちゃうし、変なその中央から来たね、地元に基盤を持ってないような国会議員たちは全くその歯が立たずに、地元の選んだ候補者が当選するというのがはっきり見えたと思うんですね。すなわちその国民の側は結構ラディカルになっていて、特に自民党支持層なんかはそうですね。もともとその自民党嫌いな人たちはそうなんですが、自民党支持層だった人たちにはかなりラディカルになってると思うんですよ。すなわち変わりやすい状況になってると思うんですよ。怒りが渦巻いてきてですね。で、そこに何かこの、まあきっかけがありますと、そのラディカルな人たちが一気にこう動く、形を変えていくわけですね。すなわち自民党候補の支持からそうでない候補の支持に愕然と変わっていくわけですね。大阪なんかでもこの維新の会が随分伸びましたが、例えば消費増税反対というだけでも、随分これ票は集まりますよね。まあそれは無責任な政治かどうかっていう人たちはいますがですね、まあ消費増税したらですね、それは2015年の、14年でしたっけ、あの時のその増税以上のとんでもないことが起きることは間違いないわけで、まあそれやったら多分、ウォールストリートジャーナルも書いてるように自殺行為ですよね。ですからまあそれやらないと。やらないならやらないではっきり言うと。いうのは一つの方向性だと思いますが、まあそういうこと言うだけでもだいぶ違うと思うんですよね。で、そうなってくると要するにじゃあ、そうやって政治の舞台に着いたと、じゃあどうするのかって言ったら今度は歳出を切るわけだよね。その国民の生活の方ではなくて利権の方を切るわけで、まあそれは国民を一番求めていることでありますから、だからやろうと思えばできるんですよね。十分にできるわけで。ですから今のようにですね、こう、 地域を関係なくね、全国一律にこの自民党支持者がラディカルになってきたと、何かきっかけがあれば安倍政権にノーを言いたいという状況になってきたというのは、実は大きく政治を変える大チャンスなんですね、これ。で、したがってですね、この、単に世論調査をして数字見るだけじゃ全然ダメで、ラディカルな思いが形になって、まだその心の奥底にある人たち多いですから、それをその言葉に出して言う段階まで持ってって初めてですね、世論調査などの結果が動いてきますから、その言葉に持っていくまでのところっていうのがすごく大事ですよね。ですから、こう、なんかもういろんな話聞こえてきますけども、まあ、小さいところでやんない方がいいですよね。自民党内とか、あるいは永田町内とか、それなんかちょっと学者呼んでくる程度のものでやるとですね、なかなか難しくて、ラディカルな有権者を一気にこう、形に変え、動き出すところまで、投票行動まで変えるところまで一気に動くように、まあ、やることが大事だと思いますね。そのためには、どうしてもやっぱり有権者と同じ目線で話ができないとダメ。すなわち、有権者の人たちと心が通わなきゃダメだってことですね。このあたりがなんか本当にその次の政治家の登竜門でありましてですね。まあ小選挙区制の時代になりまして、中央で公認をもらえばですね、まあ地方で何の基盤がなくても当選してしまうと、当選してからこの、なんて言いますかね、講演会を作るみたいな、盗作した状況が進んでたわけでありますが、まあこういう政治家ではおそらくこういう時にですね、その自力で有権者を集めるということはできないと思うんですね。そうではなくて、この有権者の人たち、国民の声というものの上に、自分の政策っていうものがあって、それで動いてる人でないと、ここは多分乗れないと思いますね。だからこの保守分裂が起きたところというのは、そのラディカルな人たちが実際に動き出したところですよね。で、それはその、県知事選挙でもいくつもありましたが、都道府県知事選、して都道府県の下の方の選挙ですね。市議会選とか村議会選とか、そんなとこ行ったらもっともっと多いわけですよね。だからそういうところで、まあその、声にならなかった声をこう引き上げてくる力を持った人たちが、次のやっぱり政治を動かすところでもうすでに来てるんだと思うんですね。で、ですから、この、いろんな意味で、その、政治はすごく変わりやすくなってきたと思いますね。だからこう、なんていうのかな、今までのような、小泉改革だとかね。あるいはなんか、安倍政権始まった時のような、特定のその利権集団と結びついた形での、まあ、権力闘争ではなくてですね、本当に素朴なボトムアップの声でいくと今回はうまくいくという、まあ、そんなことなんじゃないんでしょうかね。同時にその既得権益の方っていうのは、野党側ももうダメだってことですよね。北海道の選挙なんか見ててもわかりますけども、野党側のその、いわゆる利権政治っていうのももうこれは通用しないんだと思いますね。だからこの選挙といえば組織が動くと、密室選挙であるというようなところでが今までずっと基本であったわけでありますけども、まあもうなんかそういう昔の組織の縛りっていうのは日々過去のものになってきておりますから、そんなもんじゃなくて、せっかくラディカルになった、その、有権者、特に自民党支持者がたくさんいるわけでありますから、まあこの人たちに火をつけるとですね、一気に物事動きますので、まあその辺のところがですね、これから政治を大きく変える一番のテコになるんじゃないかなと。まあそんな感じがしますね。それからそのボトムアップの声というものなんですけども、これはすごく重要なポイントでありまして、どこに不満を持っているのか、何が問題なのかっていうのは、いつもどこにもあるわけであります。しかし大切なことはですね、そのすべての問題に今ここで一つ、みんなを満足させる答えはないということでありますね。ある意味で言えば、みんなに金を配っちゃうというのは一つの答えらしい答えのように見える答えだったという時代が長くありましてですね。とにかく金を渡すから黙っててよと。基地作るけど、まあ、金渡すから黙っててよとかね。あるいはなんかここで黒を白にするけど、金渡すから黙っててよとか言って、まあ、金の力でですね、その、まあ、問題を解決するってなことをやってた時代が長かったですね。で、これがだから同時に利権になるわけですよ。金の一部をその懐入れちゃうわけでありますから、カンナでそのね、削るように金を取って懐入れちゃうわけで、まあ、そういう利権を生んでたわけでありますが、その、配る金がなくなった と同時に、その、まあ、みんなが騒ぎ出すっていうのは、今、金だけのために政治に来た人がいかに多かったかってことですよね。 なんで自民党支持層もラディカルになってきたかというと、やっぱりあれは金が思った通り来ないからだと思うんですよね。思った通り来ない。で、自分のところの経済うまくいかない。で、その分なんか金がこっち来ない。まあ、金だけ見てる人って結構いますからね。そういう人たちにとってみると金が来なければ、金の切れ目が縁の切れ目ということになりますね。そうするとじゃあ次にボトムアップの力で政治を動かそうとしたときに、でもマッカーがなかったらどうやって政治やるんですかっていうと、やっぱりそれは未来を作ることによって、その問題を解決するってことですね。今解決できない問題でも未来に向けて解決することはできるわけであります。今貧しくても将来豊かになることはできますからね。今人口減っていても将来人口を増やすことはできますからね。その大転換のところをやるわけで、で、それをですね、例えば農業はこうだとか工業はこうだとか、最初から具体論だけ、探して集めるから物事をついつまわないんですよ。この具体論は最後でありまして、要するに一番大きなところをどうぐるっと回すかですよね。天を回す、回転という言葉がありますけどね、あんな風に要するにどんな風にこう、回すかを最初に考えるべきですね。まあ、例えば、江戸時代が明治時代になってすっかり変わって、まあいいところも悪いところも、まあすっかりこう変わっていくわけでありますね。んで、まあそうした中で全てのものは変わっていくわけでありますから、まあ一つの政策で全てが良くなるなんてものはもうないわけでありますので、要するにどう変えるかですね。焼き魚であったらその裏と表をひっくり返してみるとかですね、中にあったのを外を出してみるかみたいなものもあるでしょうし、あるいはなんか所得の分配の方式を根本的に変えるとか、今で言いましたらね、この新自由主義はもう終わりにするとかいろいろあるわけで、その辺の大きな原則っていうものが常に必要になってきますね。だからあんなに難しいなんとか理論っていうんではなくてですね、むしろ大きな戦略が最初にないと、こういう時はいかんともしがたいんじゃないかなと思うんですね。ですからこの、まあ、誰にでもわかる政策っていうのはなかなか難しいように思うかもしれませんが、そんなこともなくてですね、大きな方針というのはそんな難しいわけじゃないんですね。どうやって稼いで、どうやって分配して、どうやって生活するか、そこが最初にまずあるわけでありまして。で、それをいかに活性化させて、そしてそれをサポートしていくかですよね。だからその大きな戦略っていうのを最初に考えてやってですね、それに向かっていきましょうというのが一番いい政策ですね。まあ、あれはよくありません、これはよくありませんっていう言い方もそれはあるわけでありますけども、まあ、それ当選した後がダメなんだよね。よくあるんですよね。こう何に反対かに反対で当選したんだけど、その後が一つもありませんってことよくあるわけで。ですからその、まあ一番初めからですね、やっぱりそもそもどういうふうに持っていくのかということを時代の流れの中でよく考えないとダメですね。今まで見ててもその特にその平成に入るとですね、その考えていた想定と現実がすっかり違うっていうことが本当に多かったと思いますね。の変な経済学なんか勉強するからいうことになるわけで、変な経済学なんか勉強するとですね、あれ全然外れるんですから、理論通り外れちゃうわけですよね。で、すべてがおじゃになっちゃうってことよくあるわけで、まあ、新自由主義もそうだしね、グローバリゼーションもそうでね、あんまりその変なこと信じない方がいいですよね。もっともっと大きな視野で物事を見ないとですね、で、人間の心理の世の中の心理なんてものは、古来からずっとあるわけでありますから、それはその、このね、何十年かの学者が書いたものよりもはるかに深い知恵がそこにあります。まあそんなものもよく動員しながらですね、要するにまず一番初めしっかりこう戦略立てることですね。今度はだからまあアメリカ帰るわけでしょ？ヨーロッパもあれ分解ですよね。で、中国は強硬になっていくわけですよ。で、ロシア、それから北朝鮮は持久戦になっていってやっていくわけですから、まあそうした中でですね、日本の強みをどう伸ばして、人口も再びこう増えるように変えていく、どうすればいいかという、世界の中での日本という大戦略を許し、それから科学技術もここで入れ替わりですよね。依然としてなんか科学技術は利権の塊ですね。もう利権の塊の科学技術やってたんじゃ何にも始まりませんので、そこもその政治の力で突破させなきゃダメなわけですね。理屈になんか引っ込めちゃってですね。まあそうすると、言ってみれば、昔のこの、なんて言いますかね、平安時代、鎌倉時代、まあ、平安時代かな、平安時代はこの密教中心で、で、鎌倉時代だと禅宗が出てきて、で、室町時代になりますと、幕府の学問が、密教から、あれですよね、禅宗に変わりますよね。まあ、こんな感じでですね、次の政治っていうものは、 その信奉する科学技術もですね、密教から禅宗に変えるぐらい大きく変えないと、多分それ医療も行き詰まるし、廃棄物処理も行き詰まるし、あらゆるところ、心の問題から健康の問題から企業の運営から全て行き詰まると思うんですね。こういうとこも変えなきゃダメだと思いますよ。だからものすごくやっぱり大きく構えていかないと、もうこんな時ですね、中途半端なこと言うとですね、せいぜい選挙を勝って2週間が関根山で、もう1ヶ月も経ったらですね、あらどうしようってことになるのは目に見えてんじゃないかと思うんですよね。ですからそのあたりのところはですね、よくその声を拾いつつあると同時に、いろんな声を総合的に良くするにはどうするか、どんな戦略を持てば結果的にそれぞれの人たちが良くなるか、そういうふうに考えるべきですね。対症療法で全てのそのクレームにその答えなんて思うから全部失敗するわけで、そうじゃなくてもっと大きなところでどんな戦略を作って、そうすればどんな結果的にみんなが良くなるのか、そこをダイナミックに考えることですね、この時間軸の中で。で、私なんかね、そういうことがいよいよ通る時に入ってきたような感じがするんですよ。昔はね、なんか民主党が政権取った時のようにこの政策で一押しでいこうとかですね、いうのありましたけども、まあもうなんかそんなものはなかなかないってことも多くの人分かってるわけだし、やっぱりこの自民党支持層のが人たちがラディカルになったっていうのは、もう少しその長期的な視野っていうものもやっぱり欲しいんだと思うんですよね、あれね。だからやっぱりそこはですね、非常に正論は通りやすいんじゃないかと思うんですよ。パラダイムの話ですよ。パラダイムシフトの話をすると私は通るんじゃないかと思うんです、今回は。企業もまさにそうですよね。まあ、未だに経団連とか古い連中はですね、原発欲しいとか、利権絡みのことをよく言うわけでありますが、例のあの、鹿児島県の薩摩川内のところでもですね、あれ、県議選ですか？自民党3人現職うち1人落選して、あの、反原発候補が当選しましたよね。鹿児島全体では2人反原発候補が当選しましたよね。だからこれから原発の立地地元でもですね、原発反対派が勝つんですね。沖縄はその基地がありますけども、その沖縄で基地賛成派ってたった1割しかないでしょ？この間の県民投票で分かりましたよね。基地の町、沖縄なんて言われますが、基地賛成派なんか1人しかいないんだね。あ、10人に1人しかいないんですね。そんな程度でありますから、まあだからやっぱりその、じゃあそうするとその次どうするかっていう、もっと大きな問題を政策にした方が絶対いいわけでありまして、だからもう政策の課題もどんどん前へ前へ持っていかないといけないと思いますし、だから企業自身ももうそういう風になりますとね、今までの既得権益じゃもう商売できないし、世界はもうご承知の通りものすごい不景気で、それが広がってきてますから、今までの延長線上商売できないし、仕事もあるかどうかはわからないと。AI なんか出てきていないんでですね、どうなるかわからないと思っている人たちはたくさんいるわけで、やっぱりその先、10年ぐらい、20年ぐらい先、どんな風になっているのか想定して会社の絵描かないと、これは人々ついてこれないし、特に投資はできませんよね。投資はできないと未来作れないわけで、まあ新興国の人たちはね、まだ貧しいから今のやり方でもうちょっと稼げると思って一生懸命投資してますが、日本みたいな成熟国はですね、そういう段階はとっくの昔に終わってるわけでありますから、もっと先の先を見て考えて絵描かないと投資はできないわけであります。新興国と同じ考えちゃいけないわけで、やはりここはですね、なんかそのボトムアップの声にパラダイムで応えるというところが最初にいると思いますよ。一般社員のボトムアップの声に経営者がパラダイムで応える。それから、政治であれば有権者の声に政治家がパラダイムで応える。ヘリクス言わせないとね、役人だとか、そんな類にヘリクス、学者にヘリクスは言わせないで、パラダイムで応えるっていうところを最初に持っていくことがものすごく重要だと思いますね。多分そこでラディカルな自民党支持層は動くと思いますね。で、それは別に野党がやってもいいわけですよ。何も自民党支持層はですね、野党の敵だと思う必要は全くないわけで、野党の人たちが動いていいわけだし、要するに自民党だってもう過去のものですよね。ここで行く家にも変わっていくわけでありますから、まあそれは誰がやってもいいわけで、今なんかすごいチャンス来たような感じがしますね。やっぱこう、なんて言いますかね、安倍内閣が一つの峠を越えたことは間違いなくて、で、この後だから、あまり我々、平成の時代あまり考えてこなかったね。このパラダイムの問題、すなわち、秩序は自分たちで作るんだと、自分たちで秩序を選択するんだというようなところに、これからいよいよ政治も企業を踏み込んでいくんだと思うんですね。で、そこはすごく大きな、まあ、葛藤もありますし、 それから試行錯誤もあるわけでありますが、葛藤や試行錯誤こそその時代が前に進むっていうことの意味ですよね。そういうものがなしで淡々とやってるっていうのは、ただ単にマニュアル通りやってるだけだから、人生つまらないし、仕事もつまらないし、政治もつまらない。それだけの話になっちゃうわけですね。そして既得権益だけは栄えると。まあこれはなんかそろそろもう終わったんじゃないかと思うんですね。まあ本当にそういう意味でですね、ここはリーダーの力がすごく大切で、すごく面白い状況になってきたと思うんですね。ぜひ、皆様頑張っていただければというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本にも広がるボトムアップの声ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。